愛さんとのこの GIS、シリーズナンバー6、3回にわたりましたけども、このトークを収録したのが6月21日で、その後、今収録しているのが7月9日ということで、なんか短いような長い間ですか、いろいろ状況が、変わったというか、例えば、渡さんが香港の、GIS のお話されて、その間、後で、GIS が COVID-19 のお話をされて、その後、香港、いろいろ情勢が変わっているし、あと、りょうたさん、日本では COVID-19、いろいろ、新型コロナウイルス、東京とかを中心にまた感染者数が増えているというか、100人に増えたり、100人以下になったりということで、収束という感じではないですね。
そうですね。また多分緊急事態宣言とかそういうのが終わって、また何週間とか経って、感染者数は増えてきてる感じですね。
で、愛さんとのお話、都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップ、これを通して、私たちもすごくいろんなテーマを、考えてき、ましたけども、愛さんからもその後メールをいただいていて、特にその私たちが話したのはマップのことを中心でしたけれども、でもその情報をどう集めて誰のものなのかっていう、そのことをこの間、例えばこの収録の後に香港国家安全維持法が施行されて、そういう状況の下で改めてこう情報収集するとか、それをどう、利用するのか、誰のためなのか、そして渡るさんがその GIS にしても情報公開にしても、なんか正しく使うのにはどうしたらいいだろうかっていうような、そういうコメントを何度かされていったけれども、その正しいっていうのが今度誰のためなのかとかも政治的な状況によって変わってきたり、あるいは情報収集してもどう公開するのかっていうことが変わってきたり、そういうことをものすごく考えさせられる、この、トークの終わってからもこの話の内容をいろいろ考えさせられることになったかなと思います。渡るさんはいかがですか、そのトークを振り返って、改めてどんな感想を持たれたり、今またさらにこの政治という意味では渡るさん、イリノイ大学の学生、大学院生ですけど、改めてこう状況が、ね、変わってきたりもしていますけども。
あ、そうですよね。その確かにその麦子さん言われたように、結構正しいって意味合いっていろんな角度から見るとそれぞれの正義っていうんですかがあると思うんで、それも捉えるのが難しいと思うんですけど、まあなんだろう、やっぱり話し合いを持てる場は残しとかなきゃいけないんだろうなって、一人が勝手に、その強いリーダーが勝手にこうだって決めたらみんなそれに従わざるを得ないみたいなのは嫌だなっていうふうに思っていて、っていうのも、まあ先ほど麦子さんも、ちょっと触れてくださったんですけど、その今週の月曜日、アメリカ政府が、アメリカの大学や高校への、その留学生に関して、その秋学期からの授業が、すべてオンラインのところに関しては、もうそこに来る学生のビザは発給しないし、すでに来てる学生についても、有効なビザは無効にするみたいなことを急に発表したもんだから、って、じゃあ自分どうしたらいいんだろうみたいな感じで、ちょっとパニックになったんですけど、まあ幸いイリノイ大学は、この秋口からの授業は、オンラインだけじゃなくて対面、普通に教室でもやりましょうっていうのを極力推進してるんで、まあ、すぐには影響ないと思うんですけど、でもね、その第2波が来ていざ全部オンラインに切り替えますってこともあり得る話なんで、そうなるとコロナが流行ってる時に強制帰国しなきゃいけないのかってなるとちょっと不安ですよね。大学としてもいろいろ対応してるみたいなんですけど、まだ検討中ですって、続報を待ってっていう状況です。
日本の新聞でも昨日、アメリカ政府は、6日、 大学や高校の外国人留学生に対し、新型コロナウイルスの影響で9月からの秋学期の授業がすべてオンラインで行われる場合、ビザ発給を認めないと発表した。規制強化により秋学期以降の留学を計画している日本人学生にも影響する恐れがある。これは、京都新聞も読んだのかな。7月8日、水曜日ってなってる。これ読んでも、なぜそういうことをするのかっていうのがよくわからなかったんですけど、それはどういう意図というふうに説明されているんですか？
一応、政府側、トランプさんとしては、そのハーバードとか一部のその大学に関しては、秋学期はすべてオンラインだっていうふうにも前もって決めちゃってたんだけど、その大統領選を前にして、なるべくコロナからはもう回復してるんだってことをアピールしたいがために、オンラインはやめて開けてほしいっていうことを、促したいがために、無理やり、その留学生に、無茶ぶりっていうのかな、その、ふるいをかけることで、揺さぶることで圧力をかけてるっていうふうな論評が出てますね。
ああ、じゃあ、むしろ、その、オンラインだけじゃなくて、対面的な授業も、もっと通常に戻すような方向でやってほしいという政府の意向みたいなものですか。留学生を入れないっていうことを目的にしてるんじゃなくて、
そうらしいんですけど、でも普通に考えたら逆効果ですよね、そんなのは。
でも急にね、これが報道されてたんで、驚いたということで、イリノイ大学はどのような方向になりそうですか？今も方針決められてますか？
もともとその、感染者数が落ち着いてきてたこともあって、秋学期は先ほども言いましたけど、なるべく対面。で、諸事情によって来られない人についてはとか、あるいはすごい大人数の授業とかについては、ハイブリッドだったり、そのオンラインも提供して、遠くからでも受け入れるようにしようっていう、もともとそういうスタンスだったんで、とりあえず変えないっていうことなんですけど、ただ、その、第2波が来た時に、場合は、この声明が出る前から、すべて途中からオンラインに切り替える可能性も十分あります。皆さんの安全のためにっていうふうに、言われてたんですけど、ただ、その、途中で切り替えられちゃうと、その、流行ってる時に留学生は帰らなきゃいけないってことになっちゃうんで、そうしなくてもいいようにとか、あるいは、いろんな代替案を今一生懸命大学の中で考えてるっていうことらしいです。
COVID-19 の話をしてきたけども、そこから本当にいろんなことが波及していて、気がついたら何が事実かとか何が情報かというそれを超えて、本当それがどういうふうに政治的に判断されたり利用されていたりとか、そういうところと切り離して情報も地図も全てのことをこういろんな側面から、愛さんが一番最初にいろんな側面からこう意見を考えたりしないといけないと言ってましたけど、まさにこう今何が起きているかを考えること自体が一つの方向から見えなくなっているなっていう、そんな感じがしましたけども、リュウタさんいかがですか？なんかずっとこの3月4月5月6月とCOVID-19 をめぐる話題が続いてきて、タッツヤさんとリスクマネジメントの話とかもしてきましたけども、何かこう全体で印象に残っていくとか、というか多分この話はいろいろ続くと思うんですが、これからこういうことを考えてみたいなとか聞いてみたいなとか、思ったことありますか？
そうですね。いろいろありすぎて、あれなんですけれども。でもこういう状況になると、なんていうか、前にちょっとモビリティの話とかしましたけど、なんていうか、インターネット、オンラインでつながるっていうのが、一つの、情報とか人の交流の仕方っていうか物の動かし方ではあるんですけど、でなんかその世界では国境とか関係ないよみたいなことをよく話しますけど、かつてはよく言われたりしましたけど、でこういう状況になると結構そういうところにもなんていうか政府 みたいな、
そうですね、
政治家みたいな、昔ながらのこう国境をマネジメントする力とか国境をマネジメントしたい力みたいなのが働いてくるみたいなのがあるなっていうのがあって、まあ、こういう状況になるとその結局なんていうかグローバル化された世界とか言ってもそういう昔ながらの力が見えてくるなみたいなのは、
まあ、さらなる国境みたいなのが見えてきますよね、
うん、
その一方でそのグローバルに情報がいろんな形でこう吸い取られている、その吸い取られ方っていうのも変わってきたりとか利用のされ方も変わってくる、それは必ずしも国境の中だけじゃなくて、もっと大きな力だったり気がつかないうちにそれが集積をしていくっていう側面も、あとこの GI シリーズでこう話してきたと思うし、あとリスクっていうのは何かっていうことをこの COVID-19 で考えさせられたし、トークで、そしてそのこうリスクに対してどう感じるかっていうのもいろいろアメリカとで住んでるのと日本で住んでる感覚と違ったり、怖いとか恐怖とか何を守ろうとするかっていう感覚も違ったりとか、それに対する対策も違ったりということで、この話題 GIS シリーズに限らずいろいろこれからも遥かなショーでしていきたいと思います。愛さんにもまた、来ていただく機会があればいいなと思います。じゃあ、今日このシリーズ渡るさんありがとうございます。ずっと企画をしていただいて、またさらなる第7回とも続くと思いますが、これからもよろしくお願いします。次回、
はい、
楽しみに、
こちらこそよろしくお願いします。